ドリームキングダム、サリの
モノクロームワールド。
この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りします。またショールームというアプリケーションでも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、漢字で一人10食と検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第2金曜日18時半から19時はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。皆さんこんばんは。始まりました、ドリームキングダム、サリのモノクロームワールド第21回。はい、今日は6月の10日の金曜日、時刻は18時半を回りました。はい、梅雨入りね、今週からしたみたいで、小雨降ったり降らなかったりって感じですかね。ね、明日明後日ちょっと雨降るみたいですけどね、雨は嫌だなと思いながらも、やっぱり雨降らないと6月梅雨が来たって感じしませんもんねなんか来てほし降ってほしいから欲しくないような、そんな感じですけどね。早速ね、こう今日もお便りいただいておりますので、お便り読ませていただきましょうかね。はい、では、ラジオネーム S さん、かっこ犬派。いつも通りの通り道で見かける茂みがアジサイだと分かってちょっと嬉しかったです。あ、アジサイが咲いてたんですね。アジサイって数千もの品種があるらしいですね。見た目も名前も様々で、音楽っぽい名前のものも見つけました。ディープパープル、ファンキーアフロフィーバー、ほのかだそうで、すごいです。アジサイってそんなに種類あったんですね。確かになんかファンキーアフロフィーバーはすごいなんかゲームでもありそう戻って、サリさんはゲーム主人公の名前や曲名などはどうやって考えてますかと。はい、S さんお便り、そして質問もありがとうございます。私ゲームドラゴンクエストの時が特、そうですね、お名前つけることありますけど、基本的にはデフォルトの名前をつけます。なんか愛着がどうとかよりは、なんかそのキャラクターはそのキャラクターだと思ってね。でそのデフォルトの名前がない時なんですけど、ない時はその時好きな漫画とかアニメのキャラクターの名前をつけることが多いですね。で曲名はなんか曲名なんかこの曲なんとなくこんな感じかなって、で今流れてるモノクロームって曲もそう、あの曲歌詞書いてからモノクロームって感じだなと思ってつけたんですよね。だいたい曲の、まあ、タイトルがつけることもあるんですけど、基本的には、あの曲の歌詞を見て、あ、このタイトルはこれだ、なんかなんとなく歌詞に あるものだったりなかったりしますけどね。はい、では2通目参ります。猫好きにゃんまるさん、さりちゃんこんばんは。こんばんは。25日のワンマンライブまであと2週間です。本当だ。さらにグレードアップされたワンマンライブを体感できる予感しかしません。一人でも多くの方にライブ会場や配信ライブで見てもらいたいです。22日のガールズバンド週刊少女ロックとしてのクラブジッタも楽しみですと。すごい、もうお便りからライブを楽しみにしているという気持ちがすごく伝わってくるありがとうございます。そうなんですよ、今月ね大きいライブが2本ありましてね、6月22日はガールズバンドでクラブチッタ、6月25日は吉祥寺のクレッシェンドでワンマンライブと、ね、どちらもねバンドでやるんですけども、ね、とてもね私自身もまた前回よりグレードアップパワーアップしてお届けできる、本当にね楽しみです。一人でも多くの方に一緒にね楽しんでもらえたら嬉しいなって思ってます。はい、ではでは最後にラジオネームたかかっこ神奈川さん、さいちゃんこんばんは。 6月になりましたが、今月は22日に川崎、25日は吉祥寺でライブがありますねと。4月にライブに行けなかった分たくさん楽しもうと思ってます。頑張ってください。それとライブに向けて川崎駅前での路上ライブお疲れ様でした。やっぱり路上ライブを見に来てくれるのって嬉しいもんなんですかね。 嬉しかったエピソードなどありましたら教えてくださいと。ありがとうございますね。高井さんも来てくださるんですね、ライブ嬉しい。川崎の路上ライブ、そうなんですよ、最近ねワンマンライブに向けてやっていて、明日もね、まあちょっと雨次第ですけど、明後日もやる予定でございます。今日もね、この後、今日は武蔵小杉ですけどね、やる予定でございます。路上ライブで嬉しかったといえば、通りすがりの人がね、私の歌と一緒に合わせてこうルンルン口ずさんだり、なんか横に揺れたりリズム取ったりとかして楽しそうにしてる瞬間を見たのがすごく嬉しいですね。でもちろんそこで足を止めて、素敵、歌素敵でしたとかね言ってくださったり、この間ちょうど1週間前はですね、私のさっきね流したオリジナル曲のモノクロームを初めて聞いて、いや一聞き惚れしましたと、このオリジナル曲すごいかっこいいって言ってすごく褒めてくださったのね、嬉しかったですね。初めて聞いたオリジナル曲をかっこいいって思ってもらえるってなかなかじゃないですか。いや本当にね、なんかそう、自分にとってもやっぱり自信のある曲というかお気に入りの曲だから、すごくね嬉しかったですね。曲を気に入ってもらえる、楽しんでもらえることと気に入ってもらえるっていうのがすごく嬉しいですね。路上ライブしてると結構ね、何が辛いって空気が乾燥してるから喉やられてるんですよ実は。そう、そこがね結構辛いところでもあるんですけど、ね、こうやって楽しんでる姿をね見れるのがね楽しみであります、楽しみであります。そうでね、タカさんのお便り実はまだ続きがありまして、ツイッターで見たのですが、フットサルやったんですね。普段インドアのサリちゃんが珍しい、やってみてどうでしたか、よかったら教えてみてください。あとフットサルって激しいスポーツなので怪我には気をつけてね、特に指ではまた、とお便りありがとうございました。そうなんです、もうねもうお家から一歩も出たくない私がですね、先日なんとフットサルっていうものにしました。運動家なんですよ、なんとなくイメージつくかもしれないね。こんなねおっとりした感じの子ですからもう本当にね、できることなら一歩も外に出たくない、本当に本当にずっとゴロゴロしてたいっていう感じのタイプなんですがね、もうせいでなんか、自分と同じくらいのレベルの女の子が多かったっていうのが結構大きかったかもしれないですけど、すごくねいい運動がありまして楽しむことができました。とたるただね、何シュート決めるときに、あまりにも蹴るボールが、うん、威力弱すぎてノロノロシュートだったってえいって蹴ったらノロノロノロノロノ、なんだこれみたいなこんなにもこんなにも私のシュートはしょぼいのかとちょっとね笑いました、自分で蹴って笑いましたね皆さんもね定期的に体を動かすことはね本当に大事なことで、リフレッシュもそうですし、やっぱり血行も良くなりますから、運動ぜひぜひ、暑いのでね水分補給忘れないで気をつけながら楽しめればなと思ってあります。ぜひ皆さんもフットサルではねちょっと人がいないとできないでしょうから、自分でねできそうな運動やってみてください。それでは季節のサリソング、この番組はですねサリの音楽番組として30分お届けしているんですけど、本日も3曲弾き語りお届けします。でそのうちの1曲目が季節のサリソングということで、毎年ね6月の第3日曜日って父の日ですよね。先月は母の日ということで、母の日にね関する、曲を3曲お届けしまして、今日は父の日に関する曲を3曲持ってまいりました。ね、ちなみにね父の日のね由来皆さんご存知です？実はもともと母の日はあったんですって。で母の日があって、なんかあれなんで父の日ないのって思った人がいたんですよ。なんかその人が父子家庭で、なんか男で一人で6人の子供を育てていたと、その家庭で育ってたので、もう母の日があるんなら父の日もないとおかしいよと言って訴えて、まあでも時はね1909年ぐらい、もうだいぶ前ですよもう誰一人とって生まれてないですよね、今生きてる人はねそう、そのね当時のアメリカの話でしたね。そうでそこから父の日がもう行わ、もうできて、でなんかそこから、56年後1909 1966年に定めたんですって、この日にしようって。そう、父の日があったけどなんかバラバラだったんですね、もともとね。でこれからは正式に国の記念日となったそうですよ。で、それが1972年のことでね。そう、でも1972年だと、まあ、意外と最近なんだなっていう感じですよね。もちろん生まれてないですけど生まれてないけど、でもそう、あ、意外と最近できたものなんだなって思いましたね。父の日、ちなみに皆さん何をするしますとか、私は小学生の時は漫画、なんか月刊の漫画を読んでて、そのね付録に父の日プレゼントセットみたいなのがあってそう、あとそういうのを使ってお父さんにいつもありがとうってなんかお手紙を書いた記憶ありますそうで、実際になんか母の日は赤いカーネーションのお花のイメージがしっかりありますけど、父の日のお花って何か分かります？私知らなかったんですよ。調べて、黄色いバラなんですね。父の日のお花は黄色いバラなんだそうです。で、あ、ちょっとお花屋さん意識してみようかなってまあお父さんにバラを送る人ってあんまりいないのかな。お父さんにお花を送るっていうイメージちょっとないですね。うちのお父さんもなんかバラあげても喜ばなそうなんか食べ物あげた方が喜びそうみたいな、花より団子みたいなでもそういうなんかお花に縁がないからこそ、たまにお花あげてみるのもいいかもしれないですね。父の日は黄色いバラだそうです皆さん覚えましたね。意外ですよねはい、それで私の季節のサリソングの話に戻るんですが、1曲目にお届けするのは、私がですね唯一お父さんとね一緒に作った曲があるんですよ。私のミニアルバム猫っていうね、弾き語りの曲だけ入ってるアルバムがあるんですけど、この中にチップっていうね、曲があります。こちら私がね飼ってた猫ちゃん、ラスト猫ちゃんがねチップちゃんだったんですよ。このチップちゃんが亡くなった時の悲しみを父がねこう詩書いてニャちゃんにくれたんです。あ、にゃ、ごめんなさい、普通にニャちゃんって出てしまった、一人称ニャちゃん私にくれたんですけどはい、そう、でそこからまあね、私の歌いやすいようにだいぶ歌詞とか変えさせていただいたんですけど、意味合いはね本当に残して作って、だから父と一緒に作ったなかなか唯一の曲ですよ。これをね今日弾き語りさせていただこうかなと思っております。それではお聴きください、サリオリジナル曲のチップ。
さよう、
ありがとうございました。お聞きいただいたのはサリオリジナル曲のチップでした。こちらミニアルバム猫に収録されている曲でございます。父と一緒にね作った曲ですね。なかなかねね、お父さんと一緒に作った曲を世に出すっていうのもなんかなかなかお恥ずかしいような気はするんですが、でも本当にね私自身もね、ラスト猫ちゃん、チップちゃんが亡くなった悲しみをねなんか もうもにゃもにゃしてたんでもにゃもにゃしてたんで、でこう形にできて嬉しいかな。で、あのミニアルバムね、実は背表紙後ろ裏ジャケットにチップちゃんの写真載ってるんですけど、写真見ると未だに泣いちゃうの未だに泣いちゃうからあんまり見れないんですよね。いや本当にね、チップちゃん可愛い可愛いキジトラの猫ちゃんでございます。でちなみにそのキジトラのニャンコはね、あの今自分のオリジナルキャラクターとして生きております。はい、それではですね、2曲目は思い出ソングに参りますね。あの父、先月は母がよく歌ってたカラオケの曲、今月は父がよくカラオケで歌ってた曲、いやよく歌ってたのかな、ちょっと印象に残ってただけなのかもしれないね。あの私好きなアーティストはって聞かれたら、今ラルクアンシエルさんって、今というかずっとそう答えてるんですよね。ラルクアンシエルさん好きになったのって、あの父の影響なんですね。父が車の中でよくかけてたんですよ。ラルクアンシエルさんのクリックルシングルベスト、シングルズベストっていう、あのベストアルバムをよく流してたんですよね。で私その時ちょっと幼かったので、ステアウェイぐらいしか印象残ってなかったんですけど、なんか後々私がラルクアンシエルさんにハマったのはまたちょっと先の話になるんですけどね。まあそれは置いときまあそのね、そのクリックルシングルズベストの中からネオユニバースって曲をね、あのお父さんが歌ってたのが印象的だったんですよ。フラワーとかも歌ってた気がするんですけど、なんかねネオユニバースって曲高いんですよ。あの男性が歌うと高いなって、いや女性が歌っても高いんですよ。なぜハイヨさんね、高い低いし高いしって感じで、いや本当に、でも歌えたらかっこいい曲ですよね、ネオユニバースって。最近ネオユニバースってどういう意味なんやとねちょっと考えてみたんですよね。なんか新しい世界にこうですよね、ネオ新しい世界ってネオユニバースって言ってるんですからね。でもこうなんか夢を見ていた奇跡はもう来ないけどとか、だから実は内容よくよく読んでみるとね、ちょっと大切な人と別れてしまうのか、別れてしまったのかね、そういう背中合わせの絶望を委ねて、だからまあ幸せの隣って絶望があるじゃないですか。なんか幸せが大きければ大きいほど絶望も大きくなる、まあそういうのも歌っていてね、あなたには綺麗な花のように笑っていてほしい、星のように輝いてほしいっていう、なんかこの世界を幅で、なんか応援ソングなのかなって思って、頑張ってねって背中を押してくれるこんな曲な私の解釈でございます。だからこの曲聴くとルンルンしたり元気になってくるのはそういうことなのかなと、ね、それを踏まえてね、また弾き語りさせていただきます。それではラルクアンシエルさんのネオユニバース。 ありがとうございました。お聞きいただいたのはラルクアンセールさんのネオニーバース弾き語りバージョン、弾き語りカバーバージョンでございました。ガンダガンダね、今お聞きいただいてなんとなく分かったと思いますけど、高い曲ですよね。でもこれ歌い切ったら本当かっこいいと思います。でもそう、だからリズムもね、なんかルンルンする感じで、まあ、あの本当はフルで歌いたかったですけど、うん、まあ、一番と最後のねサビのとこだけ、大サビのところだけお届けしました。本当にね、今なんか結構前の曲ですけど、今聴いてもやっぱりいい曲はいい曲ですよね。あのミュージックビデオもね素敵なんですよ。オールバックでね、オールバックでね。まあ、ぜひぜひ見てみてください。はい、それでは、3曲目に参りましょうかね。3曲目はですね、まだ音源になってないレアソングということで、今回お届けするのはハッピーニャ、ハッピーニャ、はい、これどこにお父さん関係するんだっていう感じなんですけど、あのまあね、まだ説明してないからわからんかもですけど、あのこのハッピーニャっていう曲は、あのなんかそうね、私が作る曲って基本的にあのネガティブな感じのものが多くて、なんですかね、暗いやつ多いんですよ。しかしながらですね、まあライブでみんなでニコニコするとか、なんか一緒にルンルンって、さっきのネオニーバースみたいになんかルンルンする曲欲しいな。でさらにそれ猫ソングがいいなって思って、猫ちゃん目線の曲をね、あの去年作ったんですよ。ちょうど去年の6月なんだな、これ発表したのね。そう、このハッピーニャでね、みんなにハッピーになってもらいたいと思って、作ったんですが、これ歌詞の中にね、ご主人帰宅ってあるんですよ。ご主人ってお父さんのことなんです。そう、実はとか言って、もちろんねあれなんですよ、お家によってはね、飼ってる人がお姉さんだったりすると思うんで、お姉さんのことでもいいんですけど、なんか私が描いてるのはこの猫ちゃんは、あ、お父さん帰ってきた、お父さん帰ってきたみたいな感じのイメージで作ったんですよね。全然皆さん自身のイメージで聞いていただいて全然構わないんですけど、そんな私はそんなイメージで作ってます。そうね、もう猫ちゃん目線の可愛い曲なんですけど、ぜひで聞いていただければ嬉しいです。それでは、弾き語りをお届けします。ハッピーニャ。
さっきのご飯新商品で、自分好みの味だったの。ご主人帰宅だから少し遊んでくれるのかな。壁の隅で爪研ぎしたことをバレたけど、怒られなかったんだ、なんとラッキー。
ありがとうございました。お聞きいただいたのはサリオリジナル曲のハッピーニャでした。はい、皆さんもねハッピーな気分になっていただけたでしょうか。ね、私自身もねこの曲歌うとね、なんかハッピーになれるんですよね。はい、早いものでね、このラジオも終わりの時間が近づいております。最後に告知をさせてください。私シンガーソングライターサリはですね、6月の22日と25日にライブ控えてます。6月22日の方は川崎のクラブチェッター、6月25日は吉祥寺のクレッシェントでワンマンライブでございますね。どちらもねすごくね、あの楽しみが過ぎる。22日のクラブチェッターの方は週刊少女ロックっていうガールズバンドなんですけどね、サポートメンバーがもう豪華で、さっきついさっきもリハーサルだったんですけど、実はいや楽しくてね、もうね、もううわっしょわっしょわっしょわっしょわっしょういひょうひょしながら歌ってました。私はそう、今回はねベースボーカルじゃなくて本当にボーカルに専念して歌うので、もう全然ね違う、また違った魅力の週刊少女ロックが見れますよ、皆さんお楽しみに。しかもクラブチッターですからね。そして6月の25日はあの初めてのね試みを実はするんですよ。6月25日ワンマンライブで、こっちは配信もあるので、お仕事で行けないよっていう人とか、遠くて行けないよっていう人も、もう楽しめちゃう配信、ぜひね、ぜひとも 配信も検討いただければ、もちろんね来場いただけるのが一番嬉しいですけどね一番嬉しいですけど、はい、一緒にねこの楽しい時間、しかもワンマンライブってなるとね本当に本当に凝ってる、すごい力入れてるものなのでね、すごく皆さんに楽しんでもらえると思っています。はい、で今日もねこの後武蔵小杉駅で路上ライブするのと、ね、明日明後日もまあね天候次第ですが行います。そして公式ホームページとツイッター持ってまして、公式ホームページはsally1107.com sally1107.com でございます。今ね毎日動画投稿してるんですよ。ワンマンライブまでオリジナル曲を毎日ね一生懸命動画編集して投稿してるので、ぜひ皆さんワンマンライブの前に見て気分を盛り上げてワンマンライブ楽しんでいただければ嬉しいですね。私自身もねやっぱこのオリジナル曲好きだなって思ったけどすごく嬉しいし、ツイッターでね拡散なんてしてくれたらもう喜びの舞でございますぜひ楽しんでほしいな、ね、6月25日のワンマンライブ特によろしくお願いします。はい、ね、あと今のおじ、ね、時間でしたね。本当にありがとうございます。次回の放送は7月の8日の金曜日7月の8日の金曜日でございます。またね来月もお会いしましょう。それではサリオリジナル曲のモノクロームでお別れです。また来月。